こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析集合の木下ゆらゆです。
深月ゆりやです。よろしくお願いいたします。
本日は生産意義と題しております。
はい、生産意義についてですね。はい、
まあ、生存意義、レゾンテートルとよく似たところがあるんですけど、
はい、
まあ、生産の意義ですね。
はい、
この、まあ、生産をする意義というのが、だから、次世代が生きていくために必要な生産になったらいいんですが、
はい、
まあ、この今の支配世代が、これからも権威を保つための生産だったら、すごく、うまくいかないんですよ。つまり、もっともらしいけれども、実は必要ではないことに生産をするということになると、現役世代が報われなくなる。うん、
現役世代が報われなくなる。なるほど。そうか。一部の層だけが利益を受けて、現役世代が報われないというバランスが崩れちゃうってことですよね。
まあそうですね。だから少子高齢化の場合って、はい、ちょっと高齢の方の方の人数の方が多いわけですよね。
そうですよね。
だから特にその方の、だから価値観がね、反映された生産になってしまうと、
はい。
これから家庭を営まれる方々の価値観ではないということになるんです、うん。はい。
そうですよね。まあ、日本は特に少子高齢社会ですから、まあ、選挙にしてもですね、若い人があまり行かなくって、高齢者優遇の政策にならざるを得ないって部分もあるかもしれないですよね。
そうですね。で、
あらゆる指導もそうですよね。はい。
はい。お金を貯めておられるのも少し上の世代なんです。は
い、そうですよね。っていうことは、やっぱり、まあ、利益を通じてはかりませんので。資本主義ではだと一番お金を持っている高齢者を優遇する商品を試作してしまうのは仕方がないことかもしれないですよね。
そうですね。で、まあそんな中で、はい、まあ、生産をするね、意義っていうのは、はい、だから、
はい、
これからの世代で使えるものを作っていくということだったら、はい、すごくその生産する意義があると。
はい。
で、まあ、IT という時代がこの20年続きましたけれども、はい、IT がね、何でもかんでも IT という時代でしたね。
はい。
で特にその建設系の方がIT に入ってくることが多かったんですね、この時代ってね。行き来が多かったです。はい、だからまあ、はい、IT 土方なんて言う方があってね、建設をするかのようにね、IT システムを組んでいくわけですね。うん、
はい。
だから、そういう関係があったんですよ。まあ、社会の枠組みを IT で作るみたいな、ね。
はい。なるほど。
そんな時代でした。で、はい、何でもかんでも IT で解決をするみたいな。
うん、
まあ、で、IT 企業だったらなんか収入がいいみたいなね。
はい、そうですね。
で、いろんなことを勉強したけど、結局は IT をやりますみたいな時代だったと思うんです。
はい。
で、まあ、今は IT 企業がリストラがね、前もありましたけれどもね、
はい、
ビッグテックがね、リストラをしていますと。
はい。
で、
うん。
このまあ IT がね、究極で永遠の回答だっていうふうな触れ込みが、だから先の対戦でね。
はい。
コンピューターが、究極の答えを出してくれるはずだっていう願望が生まれたわけですね。
そうですよね。うん。まあ AI が絶対的な回答を出してくれるんだっていうふうに考える人たちが増えてしまってますよね。はい。
まあ前から増えてましたよ。だから計算機だった頃から。
はい。
そこから振り返るにネオって新しいっていう意味だなと思って。はい、
そうでしょうね。確かにマトリックスは過去の世界を体験するバーチャルリアリティっていう、そういうことですよね。うん、
そうですね。で、まあ、はい、この前向きに次世代生産を促すっていうことはね、生産ラインが変わるっていうのは価値観が根底から変わるということなんで、やっぱり反対が多いと思うわけですよ。
はい。
あれ、俺たちの仕事を奪うのかってなりますよね、
多分ね。まあ、不安になる人は多いでしょうね。
うん。だから、批判に対してね、火に油を注ぐというような姿勢ではなくてですね。
はい。
前向きに次の世代が何を必要としているかっていうことをこう調査していくとですね。
はい。
まあ、それに沿った生産ができそうだなと思うんですね。
なるほど。はい。
で、まあ、この生産をするとなると、やっぱりこう、生産技術をね、学ぶということがね、
はい、
次なる生産のために必要だなと思うんです。だから、まあ、はい、いろんな理系の人、ところを出た人までね、みんなこぞって IT をやってね、
はい、
いたというのがこの20年でね、
はい。
でもその結果、その GAFA がすごい力を持ってですね。うん、
はい。
けれども、また新しい生産ね、何を作ったらいいのかがわからないって言われてます。
はい。
あの GAFA には固有の商品がないって言われてます。
はい。
まあ、だから世界の商売の仕組みを、握りましたけれど。はい。けれども、何か新しい商品が作れたわけではないって言われてます。新しい仕事を生み出した。
なるほど。はい。そうか。新しいものが生み出されたわけではないっていうこと、そうですよね。
だから、これから何を作っていきたいかっていうのは、だから本当、やりたいことをやっていく人をね、やっぱ、そのまま受け入れていくっていうことだなと思うんです。はい、
やりたいことやっていく人を受け入れていく。はい。
まあ、そういう自然なん
とか、こう自由な発想ができるようなですね、制度があればいいですよね。
制度。まあ、制度があったらいいですけどね。
は
い、
そうですね。まあ、例えば、ベーシックインカムとかもそうですし、もっと若い人がですね、起業できるような、そういった社会システムができればいいんじゃないですかね。特に日本は若い人の起業するような勇気を持つ人で少ないですから、新しいことを生み出す人が少なくなってしまうってことですよね。アメリカだとだともっとね、起業したいっていう勇気がある若者多いですけど、
起業とは限らないんですね。だから
起業とは限らないんですけど、
そうですね。だから、まあ、もっと身近に言うと、だから技能関係のね、その新しい採用っていうのが、もっと安定をすれば、それをやりたい人がいっぱいいるんじゃないだろうかとかってことを思います。
なるほど。
その技能関係で言うと、だから、資格試験を受けようかという若者は意外と多いんですね。だからそういうの
は、
やりたい人はいっぱいいるんですが、その受け皿がなければ外国に行ってしまうかもしれないし、ね。
はい。
それから、現状だから、生産技能系の、だから仕事っていうのは、だから派遣労働になってしまったりとかですね。
はい。雇用
環境が不安定ですし、
そ
こを、だからね、だから、なんていうのか、既存の世代にこびてるような経済体制になってるよっていうのはまずある。
はい。そうですよね。既存の世代にこびてるような経済体制になってるってことありますよね。
そうですね。で、まあ、この生産といいっていうのは、
はい。
まあ、学校でもなんかこう、生産というよりは消費者としての意識を植え付けようというような方向の方が強かったんですね。
はい。そうですね。
それの方が強い、教え方だったんですね。
クリエイティビティがあまりいないですよね。こうクリエイティブな発想をできるような若い人があまりいないというか、
まあね、
なんかみんな同じことをしようみたいなね、そのみんな同じことをして長いものに巻かれちゃうみたいなところが日本は特にあるんじゃないですかね。
まあ教育がね、そういう姿勢だったと思う。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあね、で、まあそういうことなので、
ね。なんか出る杭を打たれちゃうしね、そう。
その通りですね。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
まあ、これからもだからね、まあそういった生産にね、はい、貢献していきたい人の気持ちを後押ししていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ぜひ、木下さんのアドバイスのもとにですね、より勇気がある若い人たちが増えていくといいですよね。ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。